ブユリアの館。
皆さんごきげんよう。本日も随のあるユリアの館をご清聴いただきまして誠にありがとうございます。パーソナリティの深津ユリアです。ゲストがいらっしゃってくださっております。市民活動家の私と仲良しの田中正道さんです。よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、当番組久々のご出演になりますので改めまして簡単な自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、まあ、安倍政権があんまり芳しくない政治をやってるんで、この野郎と思って、
この野郎ですね、
あと安倍政権を掲げて、
はい、
新運動をやってきました。安倍死んじゃったんでね、ちょっと
死んじゃったんで、
ちょっとね、今心にぽっかり穴が開いて
ちょっと寂しいですよね。
だけど、まあ、安倍の次がまた悪霊がどんどん出てくるんで、
そう、
これ死ぬまでやっぱりやめられないかなと思って頑張ってますけど、
はい、
よろしくお願いします。
やっぱ安倍がもういきなり亡くなっちゃって、はい、その負債が大きいんですよ。
っていうかね、死に方が、
うん、
例えば癌でね、
うん、
あと半年で死んじゃいますよって死んじゃったとか、そういうんだとなんかこう心の準備ができてるんですよ、
うん。
いきなり、いやあいつをね、殺せるような、俺ぐらいかなと思ってたら、カルト宗教の親がなかなか抜けくれない、
うん、
息子が、やっちゃったわけでしょ
う。まあ、お気の毒ですよね、山上さん、人生をカルト宗教に吊るされちゃってね、本当お気の毒ですよね。
あんな俺のために人生を吊るされたわけだから、うん。でもね、やっぱりそこは、俺はね、個人的にはものすごく評価してるけどね、
うんうん、
じゃないと、書かれないもん、
うん、
はね、っていうような話もね、最近会議のたびに出るんですよ。なんとか山上を助ける運動にね、安倍が死んで国葬反対っていうだけじゃなくて、やっぱりこの安倍を殺した山上をどうやって救いの手を差し入れようか、
ね、そうですね、山上さんみたいな被害者はあくまで氷山の一角なんで、
そうで、やっぱ
そうそう、
宗教2世っていうのが今問題になってるんでしょ、こういう人たちをどうやって平時って一般の、ね、社会に引き戻すか、これはやっぱり大きな課題だと思います。
そう、今回たまたま氷山の一角である山上さんが、じゃあなんとかこれをどうしなきゃいけないのかなって思って、まあ、本体は韓国の変なばあちゃん、パン伯爵をやろうと思ったんだけど、ちょっと難しいから、だったらどうしようかな、ちょっと一番影響力を。安倍をやったらなんか世の中変わるんじゃないかなってきっと思ったんでしょう。まあ、本人と直接話したことないから分かりませんけど、おそらくそういうことで、で実際それによってようやくメディアが報道できなかった蓋が外れて、もう TBS もテレ朝ももう右も左もどのメディアもこぞって報道するようになった。うん、これはもう一つの功績ですよね。うん、
まあ、いろんな陰謀論的な話も聞くけど、
うん、
やっぱりここでね、そういう陰謀論、例えば誰が山上がやってんじゃないかとかね、こういうのを今やっちゃうと、どんどんね、話がぶれちゃって、
そうそう、まずはこの問題解決しましょうってところなんで、
統一教会と日本自民党じゃない、統一教会と日本のね、この深い溝の癒着をどうやって暴いていくかって、ここはやっぱりね、一点集中でやっていかないと
そうそう
ダメだ、
ね、まあ、もちろん統一教会以外に悪いカルトはいっぱいありますけど、ただそこまで脱線しちゃうと、まずはこの問題一つずつ解決していくことが大切ですので、
もちろんその恐怖もね、気持ち悪いよ、
気持ち悪いですよ、
気持ち悪い、だけど、そのどうして気持ち悪い恐怖の宗教が日本を狙ったのかって、ここをね、結構話す人が少なくて、そもそも論ってよく言うでしょ、そもそもなんで日本が統一教会に食い物にされたのかっていう、ここのやっぱ基本をみんなで認知しておかないと、
はい、
自民党との癒着っていうのは深く化されないように、
まあ、CIA にもちょっと利用されてしまったところありますよね。 CIA に反共の取り柄として日本がそもそも地政学的に利用されている歴史があったってことを、そうですね、
でもあくまでも反共の主義なんていうのは、これね、取ってつけた、俺はね、取ってつけたものだと思ってるの、もっと理由はやっぱりこの海に囲まれた日本の領土をね、どう生かそうかっていうところから、話を、
そうですね、 まあ、CIA 側としては反共の鳥だったけど、統一教会側としてはやっぱり、まあ、韓国 の、 その文政明の恨みっていうのがあって、うん、その恨みを晴らそうとして、でうまくそこで都合よくその反共の鳥でとしようとして CIA とくっついてですね、うん、でそう、スガマプリゾンのに焼いた基地とくっついてですね、だから3社の利益が合致したんですよね。
そもそもね、宗教ってあのどの宗教でもさ、あの自分の思いを遂げて、うん、一つのパラダイスみたいなのを作ろうって思うでしょ、
うん、
このパラダイスっていうのは日本はね一番聞きしてるらしい、うん、あの隣に国がくっついてるんじゃないから、うん、だから一つの孤立したパラダイスっていうの、
うん、
ごめんね今日ね入れ歯がさ
あ大丈夫ですよ、はい、
もうね病院行かなきゃいけないんだけど、行ったってしょうがなくて喋りづらくてごめんなさい、ね、
あんまり聞いて、いや喋っても大丈夫です、大丈夫です、全然です、はい、うん、まあそうですよね、だから、まあ、日本がうまく利用されてしまっている、そしてその利用される歴史がずっと続いているというのは本当に腹立たしいことで、何とかしなきゃいけないことなんですよね。
でね、うん、一つみんなちょっと思い違いしてるのは、
うん、
父の息子、
うん、
安倍のおじいちゃんね、
うん、
これが日本を食い物にしてとか、
うん、
アメリカとベッタリくっついてね、まあ、お金ばらまいてとかってそういうことをあの結構言う人がいるんだけど、うん、これちょっと俺は違うと思う。
おー、なるほど。
あの岸信介っていうのは戦後、うん、あ、まあ、あの殺されないであの日本の政治を任されたわけだけど、
うんうん、
任されるってことはよくしなきゃいけないわけでしょ、
うん、
日本が焼け野原でこれからどうやって復興していかなきゃいけないかなって思ったときに、やっぱり経済が潤わないとあの復興できないから、そこでやっぱり経済の重鎮の笹川とか
小
玉と手を組み、そして今度、まあ、心のよりどころ宗教をあの広げていかなくちゃっていうんで文政明と手を組み、岸信介はね、そもそもはやっぱり日本を早く復興してあの元の日本に早く戻したいっていうね、そういう意気込みが本当に強かったと。
まあ、あったんじゃないですか、それは。
でも、まあ、結果的には、それが日本にとっては一番良くないことだったわけなんだけど、まあ、だからさっきも言ったけど、反共産主義とか、こういうのっていうのはもうね、なんか、後から
そうですね。まあ、つまり統一教会側の、うん、プロパガンダですね、それは。そのプロパガンダが、たまたま、その時の日本は共産主義にならちゃったら経済復興できないようになっちゃうので、うん、そしてアメリカ、まあ、冷戦時代だったのでとうまく合致したってことですよね。だからそのそういう反共というプロパガンダを取ってつけたら三者の同盟ができたかってことですよね。それがメインではないってことですね。
だと思うね。うん、それとあとやっぱり今自民党と統一教会だけがこうあの問題になってるけど、
うん、
もっともっと深いですよこれ。あのまあ、今あの表には出ないですよ、
うん、
だってあの信者になってるわけじゃないから、うん、だけどやっぱりつながりがねもっともっと日本の政治っていうのはすごくあの深い癒着があると俺は思ってね、うん、で今あの埼玉であの国際弁護士やってて自民党から出馬してずっと当選してるんだけどね、こいつを今一生懸命調べてるんだけどもうね気持ち悪いぐらいズルズルなわけ。
なるほど。
あの、統一教会の安倍公安にすぐ問題になったのが、うん、あの、なんだっけ、あの、自分とこの秘書をさ、統一教会の信者を送り込んでみたいなのが、うん、あの話題になったでしょ、
うん。
まさにね、安倍が死んで2週間後ぐらいに、再び秘書を辞めさせてるわけ。
なるほど。
普通選挙、
怪しいですね、
普通選挙が始まるよとか終わるよとか、うん、なんかの区切りの時にじゃあ、あの、
うん、
秘書変えようかっていうのはあるよ、
うん、
だけど安倍が死んで1週間ぐらい経ってさいきなりバタッと秘書を変えてなんていうことはやっぱりなんかないと、
なんかありますね、怪しいですよね
今ね、
うん、
そういうの一生懸命探してるの、あの国会議員が結構いるみたい。
その秘書が教会員だった可能性があって、まあ、実際そうですよね、まあ、昔からその統一教会がいかに政界に潜り込むかっていうやり方はまずは無料の秘書を国会議員につけるってことですよ ですね。それは昔のそうボランティアの人ですけど、現代にも報道されていますけど、ハマスは秘書を政治家にボランティアで送り込んで、その秘書には統一教会側が金を払うんだけど、ただ政治家は無料で雇えるから。
そうです。そのボランティアで、うん、なんで後でいい思いできるかというと、うん、政治を学ばしたボランティアの秘書が今度自分が政治家にな
って、そう、それが文鮮明の言葉ですね。週刊現代のその時の週刊現代にも残ってますけど、まずは人として潜り込む、その後は政治家になるって言葉があるんですよね。
文鮮明の
先
輩がコケにしちゃってさ、
あ、ね、
読んだんだけどさ、
そう、文鮮明はなんか天皇陛下を殺そうかっていう言葉も文鮮明 その言語録だったりに あるんですよね。そう、天皇陛下を呼び捨てにして殺そうとしたっていうふうに、まあ、だけどそこになんか神が見えて、やっぱり殺すんじゃなくって交差結婚っていうに、日本の皇族と統一教会とは合同結婚式を挙げて、まあ、要するに日本を戦後しようってことですね。はい、
まあ恐ろしいなと思います
よ。恐ろしいですね。うん、やっぱり昔から政治によく最も利用されやすいのが宗教で、うん、
今日ね、実は、
はい、
国葬の、
はい、
国外訴訟、
うん、
横浜でね、今審理が始まって、
うん、
今日第1回の口頭弁論、
うん、
代表でうちの岩田から2名がね、
うん、
口頭弁論でちょっと話をさせてもらったんだけど、なんかね、面白くなってきて
る。おお、どうなってます？
普通、国外訴訟っていうのはいくらよこせ、ね、精神的に薬込むとかいくらよこしてって言って、それを争うんだけど、うん、今回はね、これそもそもこの国葬の、国外訴訟自体が法律にのっとってない、訴えなわけ。
でもそうですよね。
うん、法律がないんだから、はい、国葬についての法律はもう
法律はないし、それ法の前の平等っていう憲法14条だっけにも違反してますよね。うん、なんで安倍だけが特別にされなきゃいけないの、うん、っていうのはちょっとおかしいですよね。
安倍がやるんだろう、うん、ってくれって話、ね。
そうそう、1億3000万人日本人全員国葬にしろって話なんですよね。それ
ただこの国葬自体が法律がないことを俺たちが訴えたわけ。
はい。
だ裁判所も困っちゃってるんですよ。
うん、
できれば訴えないでほしかった。
まあそうやね。
訴えたら新しい法律を作らざるを得なくなる。
うん、
だから今国会でバカみたいに、
うん、
くだらない統一教会の追及ばっかりしてるんだけど、実際この国葬が行われちゃったっていうことがあっていいはずのない行為を政府がやっちゃったんですよ。
うんう
ん、もっとね、追及するとこは論点がちょっとずれてるんですよ。
なるほどね。うん、
今安保法制とかああいうのは、はい、一応集団的自衛権とかって、うん、法律上にのっとったことをやるんだよって決めたでしょ。うん、これは法律がないものを閣議決定だからいいんじゃないかみたいって決めちゃったことがね、大問題
ですよ。しかもその緊急性がない事故ですので、まあ、例えばテロとかコロナとかそれ以上の疫病が流行った場合、急がなきゃいけないって法案で議論を省くのはまだわかるけど、安倍の葬式はもう家族葬やっちゃったわけだから、国葬すらしないから、山口県でもね、そのゆっくり考えればいいわけ、賛成でも反対でもね、ちょっとまともにしていいわけじゃないですか。これもうおかしいですよ。なんでそんな急いで決めたなっていう。そう、
埼玉なんかね、今埼玉、横浜、大阪、それから、奈良で、始めてるんだけども、埼玉なんかね、新人って言って、あなたはどう思いますか、私はこう思いますって、国と俺たちってやり合いっこする、そういうちゃんと権利があるわけね、俺たちには。それまでやらないんだよ。門前払い。
門前払い、おかしい。
これ憲法とか法律で、
うん、
この法律がないんだから、そもそもあんた訴えないでねって言って。
そもそも訴えないでねって。
そういうことで。で、一人2000円取れやがって、50人集めたから10万円。
うんうん、
10万円の印紙代取られて、
何
にもない。ただ、
何もない。
ただ、書いて記者会見やって、ひどいねって言うだけの話。だけど、横浜は、一歩進んでね、新人もやった上で、
うん、
今日ね、23ページにわたってる国側の、弁論を、
はい、
行ってきたの。
23の口、ああ、じゃあ結構ちゃんと弁論してきたって。
いや、
大
したもんですよ。
偉い偉い。国は何て言ってきたんですか、その23ページの弁論では。い
や、結局同じことなんだけどさ、
うん、
この法律上、この国葬っていうのは、どこにもないから、
はい、
閣議決定っていうね、これによって閣議決定っていうのは、内閣、
はい、
設置法、
うんうん、
ここでやっていいんですよって決められてるから、それにのっとってやったんです。だから法律上は何ら問題ないんですって言ってるんだけど、でもね、内心の自由とか、それから、
うん、
指導とか、
うん、
平等、
うん、
権利っていうな、こういうのはやっぱりね、今日何も反論の中には入れてこない、
うん、
入れたら負けちゃうの分かってるんでしょ、
うん、
だってそうでしょ、もう言ったと同時にあんたの負けって俺たちに、ね、言えるわけでしょ。だから結局国葬の日も国を挙げて皆さんに無理強いはいませんよって言いながら、県単位ではね結構やっぱり半旗を掲げて、
そうですね、山口県とかの小学校では半旗を掲げたし、うん、まあそれは山口県のその
とき、
国葬の日も、あ、そうか、国葬の日に埼玉の小学校で半旗を掲げたんだ、うんうん、それはあかんですね。
ね、今日初めて知ったのに、うん、埼玉ってね、ものすごくエリート意識の強い裁判官が、うん、なんていうの、出世のためにここを通り過ぎていくみたいな、そういうね、しっかりしてるね。で、だから自分がエリート意識持ってるから、こんなね、あんた法律上訴えちゃいけないようなことで訴えないでねって言って、国に流れで全部そういう、
それ仕事しないじゃないですか。ちゃんと仕事制度がなしですよね。
お父ちゃんね、だから訴えて何かをこの件で、答えを出すっていうのじゃなくて、うん、こういうことを投げかけて、ほらこれ法律にどこにもこの法律ないんだよ、うん、私が訴えることもできないよ、ね、日本の民主主義って何ですかっていう、
そう、
これをね、やっぱりある意味意識を取り入れたかなと、
うんうん、そうですね。いや、でもひどいですね、それ訴えことすらできないって、何のための裁判所なんだっていう話で、
裁判所っていう何のための国会なの、
そうですね、
何のためにあんたたち法律作ってて、
うん、
その抜け道じゃなくて、
うん、
それできないっていう法律でしょ、うん、法律がないからできないんだから、うん、作ればできるようになるわけですよ、
うん、
でもそこに行かずに、結局野党もさ、なんか国葬について、うん、やっちゃいけない、今までやっちゃいけなかったから、うん、なんか新しい法律作ってやっていいようにしようみたいな話になっていってて、う
ん、ねえ、野田さんも結局追悼演説しちゃったし、
いやー、そう、びっくりだ
ったの、ねえ、野党だにね、そこは断ってよって、
本当にね、うん、ああいうバカが野党にやっぱりいるんですよ、ところどころに、
うん、
だから世の中変わんないかなと思うね。
でもなんで岸田さんは辞めなかったんですかね。国葬だって、国葬することで明らかに支持率が低下するわけで、
70%
切ったので、それでも辞めなかったのはなんだかなって思って、
どっかで誰かに首を刺されてるんですよ、
なんか誰かに弱み、それは麻生あたりに、
うん、もっと海の向こうだと思うよ。
海の向こうに弱みを、アメリカ
弱みじゃなくて、まだ日本はね、変えちゃいけない時なんですよ、うん、だから変えるとしたら、
うん、
河野太郎に、そう、中で変えることはできるけど、うん、政権交代とかっていうのは今、
うん、
まずすべきじゃないっていうのが大方の海の向こうの考えなわけでしょ。
なるほどね。
だから岸田が追いすると辞めるわけにもいかないし、
まあ、自民党にとってあくまで自民党イメージにとってデメリットしかなくないですか。国葬ここまで国民の大半 70% ぐらいが反対してないから、それでも強行しちゃう。しかも最初の自民党の擁護派の意見としては、海外要人がたくさん来るからそこで外交ができる、だから結局13億円
使われたから、
そう、
俺たちの運動やってて反対デモより少なかったんじゃない
でしょ全然。あと結局なんだっけ、インドネシアの独裁政権ぐらいしか来なかった、あとインドとあとインドネシアの独裁政権しか来なくって、カナダの首相もドタキャンしたし、うん、 アメリカの、まあ、バイデンも来なかったし、なんか安倍と仲が良かったはずのトランプですら来なかったので、もちろんプーチンも来ないし、だからその開花要人が来るメリットがあるって自民党の論理は、そのうちに破綻してるわけなんですよ。メリットがないわけですよ。
メリットがこんなないにもかかわらず、
そう、
なぜ強国したのかっていう、
それがすごく不思議なんですよ。
不思議でしょ。
でしょ。
俺のね、
記者だって支持率上げたいのが本音だから、おそらくそこでやっぱりこれだけ反対が集まりました。じゃあやっぱり日本は民主主義ですので、うん、国葬はちょっとまあやめるって言わずちょっと延期しましょう、とりあえず他の事項優先、ここは延期しましょうって言う
からですからね。内閣葬とか自民党葬
とか、そうそう、それでもいいし、内閣葬でもいいし、そういえば良かったのに、そういえば支持率もおそらく上がったのに、うん、なんでその自分の首を絞めるようなことしかやってないのかなって、もうすっごい不思議で、
だから俺はね、うん、そう思った時に、あ、次の選挙で政権交代させるのかなと思ったわけ、う
ん、とことん
自民党の評価を下げて、
うんうん、
で、じゃあ選挙しましょうって言って、うん、ボロ負けしてまた一回だけね政権交代させるのかなと思って、
ちょっと一瞬それ思いました、うん、
でもやっぱそうでもない、
そうでもないか、どういうつもりなのかなってもう謎でしかない、うん、なんかやっぱり、うん、言われたくない、リンクされたくない弱みを、のが麻生でしょ、うん、麻生の言うこと、麻生の電話で決めたってことは、麻生が何か岸田の弱みを握ってる、
うんうん、でも麻生のあれじゃないと思うな、
じゃないんだ、うん、
やっぱ麻生と CIA っていうのは日本の政治家の中で一番強い、
うん、
あれがあるでしょ
う、うん、そうですね、
やっぱり麻生イコールなんかその辺、
そうですね、その辺のまあ
影が強いって思っとかないと、
うん、この国の癒着があるっていうことなので、うん、お嫁、麻生の娘さんはロスチャイド権と継いでるし、まあ、なんかあるんですよね。そこで陰謀論持ち出したきりがないんですけど、うん、そこまで麻生が総理大臣じゃないのに、まあ、総理大臣が高く麻生の言うことを聞かなきゃいけないなっておかしいので、
うん、副総理でしょ、
そう
なのにずっと財務大臣やってるってさ、
うん、
ここにはなんかね、
なんかあるんですよね、
あるんですよ、
うんうん、
財務大臣っていうのは一番日本のだって金を預かるわけだから、
う
ん、
そう
アメリカで一番深いパイつながり
に持っ
ていくし、
うん、
ある意味自由にお金を使えちゃうわけ、
うんうん、
だからああいうバカは財務大臣やっちゃう、本当はいけないわけね、
うん、
てめえの金使っちゃおうということができるわけだから、
うんうん、
だけどやっぱりあれがずっと10年以上財務大臣やってたっていうのはもうこれね、すごい、
でもなんかありますよね、
う
ん、
まあきっと、
うん、
そんなもんが表出たら大変なことになるから一生出ないだろうけど、
まあそうでしょうね、うん、
そういうことやってたのに俺は、
うん、だから言うことを聞かざるを得ない、こう日本の財務省か、そうか、金を握られてしまってるから、
だって統一教会が日本を国物にしてね、こうやってやってきたのでびっくりしてるけど、
うん、
もっとびっくりしたと思うよ、財務大臣が本当は黒田だって日銀10年やってるんでしょ、
うん、
安倍も10年、
うん、
それから、竹中も10年、うん、みんな10年選手が、
うん、
本当は3年ぐらいで任期交代すべきポジションの人たちが、うん、みんな10年やって、この10年で日本がどんだけね食い物にされたか、統一教会の日じゃないと思うよ、
まあ、そうですよね、うん、
だからあんまりね、統一教会と今自民党のことを一生懸命野党を追及して、なんとかお前らくっついてじゃねえぞって言ってるけど、うん、俺はこんなの逆効果だと思う、もっとくっつけばって公明党と総合学会みたいに、
うん、
大ピアにやっていいですよ、その代わりあんたらにはそういうカルトと、ね、仲良くしてるような政党には政権は握らせないよって言って、うんうん、選挙やって勝てばもう、うん、誰も文句言わないわけでしょ、
まあ、それでいいんじゃないですかね、うん、自民統一教会党でいいんじゃないですか、そう
風来る虫の好き好きだから誰とね付き合ってると自由なわけでしょ、
うん、
それこそ自由ですよ、だからどうぞどうぞってね、俺はそういうふうに野党も追及じゃなくて関わってんでしょ、
うん、
だからどう関わったかちゃんと皆さんに報告して、
そう
グ
リーン、
それで、うん、選挙やりましょうよと言って、
うん、
今解散する選挙すら以前に来てもらいますよ、
うんうん、
何やないのかね、いや、もったろうも、いや、 ってるし。
そうなんだ。なんかあるのかな。
まあお金がないのもあるのかもしれないけどさ、だけど選挙で勝っちゃえばお金なんか後がついてくるんでしょ、
うん、
あの財務大臣と総理大臣と黒田がやってることを、うん、今度野党がやっちゃえばいいんだから、
お金がないのかもしれないけど、
自分たちの選挙のために使えばいいんだからさ。
ただまあ五輪の黒い疑惑はですね、どこまでリンクしてくれるかですね、うん、次は菅さんじゃないかなっていう、うん、ことを言ってるジャーナリストたちが複数いますけど、ただまさか、ま、誰も麻生に来ないですよね。なんでっていう、絶対答えたら誇りが出そうなのに、誰も、ま、菅さんは私はリンクされそうだけどね、官房長官だからね。
誇りまみれ
でしょ、誇りまみれなんか出てこないっていうのがね、不思議なんです。
何があっても叩かれないっていう。
そう
俺たちの熱は叩いても叩きようがないから、うん、叩くのやめちゃったでしょ、あるところ、
うん、
本当はね、叩き続けなきゃいけないんだけど、うん、なんかね、叩きがいがない、
叩きがいがない、なんかね、うん、すごい守られてるんだな、麻生が、うん、
まあ、我々下地もじゃ分かんないんだろうね。
そうですね、あと結構ひどい発言はしてますよね、うん、麻生なんだっけ、あのヒトラーは正しかった、今ちょっとあの思い出したヒトラーは正しかった的なニュアンスの発言して、普通だったらそれでやめるんですよ。そんなひどい発言したらね。でもやめてないじゃないですか、うん、
まあ、その差別の主義者だから、
そう
ジジバはね、早く死んじゃえばいいんだとかさ、
ありました、言いました ね、
平気するし、ね、そんな国会議員があの活躍できちゃうんだから、
ね、うん、おかしいですね。それに比べて、なんか安倍が国賊だって言った村上誠一郎さんは、自民党結局自分で辞めなきゃいけなかったんだっけ、うん、あれ辞めたら辞めたんです
よ。結局はあの辞めるか、残って謝るか、
残って、あ、どちらかしかないんですよ。そこの、だから処分のやり方が全然違うんですよ。安倍が国賊っていう発言と、まあ、人は正しかった発言、まあ、どちらもね、まあ、その好みはありますけど、どちらも失言だと思います。でもね、うん、
どっちが
まあね、私は、まあ、私思想的には国賊だとは思ってます。ただ、まあ、あくまで公表の政治家としては確かにちょっと、ね、言い過ぎなところがどちらもあると思うんですが、その処分の仕方がすっごい差別があると思うんですよね。村上さんは謝るか自民党辞めるか で麻生はもっともっとひどい発言いっぱいしてるのに、今も財務大臣っておかしいですよね。
メディアも悪いんだよ、あのね、ああいうことを麻生が言うとさ、なんかあの、おい言ってきたみたいな、
あ、
ちょっと、むつたえちゃって、今度は何言ってくれるかなみたいな、期待しちゃうでしょ。
だ
からないんだよね。だからそういうことになっちゃうんだよね。
あっという間にあと2分ほどになってしまいましたが、はい、あの、視聴者に伝えたいこととかありますでしょうか。
この国賠訴訟、あの、今横浜で、うん、あの今日第1回コート弁論やったんですけど、うん、引き続いて今度あの名古屋、それから、今度北海道とかね、うん、どんどん広げていってやっていこうっていうんだけど、うん、これ俺たちがやるんじゃなくて、うん、各その地域にいる市民団体の人たちが我々のひな形の訴訟のひな形を元にして、うん、同じように訴えてくれればいいわけです。これ全国でやっぱりやんないと、あの東京と横浜と埼玉だけでやってても全く意味がないんで、ぜひあの広げていって、各自があの自分が原告になってね、
はい、
やってくれるとあの広がりを見せるんじゃないかなと思います。
そうですね、今回の国葬は、まあ、賛成派、あの反対派どちらでもいいんですけど、ただやっぱり閣議決定っていうのはいけないんですよ、うんうん、こう悪い前例を作っちゃったんですよね。こんな緊急事故じゃないのに、そんな大した事故じゃないのに、いつでもやればいいことを閣議決定してしまったっていう非常に悪い前例を作っちゃったから、賛成派でも反対派でもどちらでもいいんですけど、そこは本当にもう全国民にとって大問題だとは思います。はい、
今度あの第2回公判が2月15日の10時半から、
うん、はい、2月15日ですね、
横浜地裁の101、はい、一番大きい、
はい、
法廷でやるんで、またご協力お願いします。
ぜひ2月15日ですね、はい、ありがとうございます。それでは本日もありがとうございました。本日の素晴らしいゲストは活動家の原田正道さんでした。それではまた来週お会いいたしましょう。ごきげんよう。